キャスト、ダイレクトレスポンス広告を使った営業法は、テレアポや飛び込み営業とは異なる新しい営業法をお伝えする番組です。書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われた太陽光発電をたった一人で売りまくった秘訣を公開。チラシ広告を使って販売したノウハウやマーケティングを使った新しい営業スタイルをメインに解説。その他にも即決営業のテクニック、テレアポ経営、出版、自己啓発などのビジネスで欠かせない現場で培った本物のノウハウをお届けしています。さらに辻武さんが運営するホームページ売れる 493.com では様々な無料プレゼントをご用意しています。書籍の前半が無料で読めますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。この度 LINE 公式アカウントを作成しました。営業、マーケティング、経営に役立つ情報や読書から得たお役立ち情報を週に1回のペースでお届けしています。またお友達登録してくれた人にだけダイレクトレスポンスマーケティングを分かりやすく解説した4本動画と4つのニュースレターを無料でプレゼント。詳細はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にある LINE 公式アカウントからどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
今値上げラッシュの状態なんですけども、流れに乗って値上げした方がいいんでしょうか、それとも値引きした方がいいんでしょうか。
値引き難しいと思うけどね。まあせいぜい価格据え置きか、まあ、みんなが値上げしてるから値上げした方がいいのかっていうことね。まあ値上げした方がいいかなっていうふうに僕個人的には思っています。なぜならお客さんもその値上げに対してその反発心というか起きないし、しゃあないよねっていうふうになりますから。で、ね、逆に値上げできなかったような方は今が値上げするチャンスかなっていうふうに思います。値上げするチャンスってその、まあ、消費税が上がった時とかっても言われているので、そんなにこんなにね、その世間が値上げに対して、まあ、敏感にはなってるんだけど、寛容な時ってあんまりないから値上げしてもいいのかなっていうふうに思いますね。まあ実際全部値上げしているから、まあ仕方がないよねって分かってくれるし、実際値上げしてますよね
飲食店でも50円とか
そうしてるよね。してるよね。もう食料品とかでもしてるし、再値上げ再値上げとか言って、これこの前値上げしたばっかじゃんみたいなんでっていうのもありますから。
アップルも値上げしちゃいましたからね。
そうアップル値上げしたよ。もうアップルファンとしてはね、あ痛いみたいなiPad とか Mac がねやたら値上げしてるからもう高いよみたいななってるわけですよね。まあもう値上げってさ、今もう全て値上げしてるから、もう電力会社の電気代も値上げしてるわけでしょ。あユニバの、チケットね、なんか9800円とか言って一番高い時でね言われてるし、家電も値上げする、食料品もお菓子なんかも値上げすると、原材料の価格とか円安の影響で今何もかも値上げしているわけですよ。だから今値上げするチャンスかなというふうに思います。だから、ね、まあ、値上げするチャンスっていうか、値上げせざるを得ない状況にみんなが追い込まれていってるので、そこであえて値上げしませんって言って頑張るのも一つの戦略としてもよし、だけどその後値上げすることが難しくなってくるので、値上げするんだったら今の方がいいかなっていうふうに思います。でちなみに10月もっと値上げするっていうふうに言われています。もっと多くの商品とかサービスが値上げすると。実際太陽光や蓄電池も値上げしますからね。はい、もう値上げ幅結構でかいですよでかいですよね実際来てますよね。10月までに納品ができない案件に関してはもう全部値上げするっていうふうにやっぱり通達が来ていますから、値上げせざるを得ない状況だと思います。そこで頑張って価格据え置きってやったらお客さんは喜ぶかもしれませんけど、会社が結構しんどいからね。その分誰が負担するんだって言ったらね、会社が負担することになりますからね。だから今僕は値上げするチャンスのかなっていうふうに思います。まあなんていうの、もう変にぼったくりじゃないけど、ボーンって価格上げるよりかはちゃんと真っ当にやっていったらお客さんもその納得してくれますから、お客さんもそのなんていうの、激安価格で買いたいって思ってる人って少ないですからね。例えば太陽光とかリフォームとかの外壁塗装も含めて、そういう高額商品何百万もするっていう高額商品に関して言えば、いや例えばうちの家でやる場合、その一番安い激安でやりたいんだっていう人あんまりいないんですよ。ちゃんとした、ね、商品の品質も担保したいというふうに思っているわけですから、まあ 価格の相場ぐらいだったらいいよ、で相場よりもちょっと安かったらもうそれでいいよっていう方がほとんどなんですよ。もう激安がいいなんて思ってる人あんまりいないです。だから相場感を出して、で相場の価格帯ですよって言ったらお客さん納得しますからね。あ、相場なのって、じゃあそれでお願いするわって。で相場でなんで OK ってするかっていうと、あなたから買いたいからっていう風になるわけですよ。だからあなたっていうその個人のブランディングっていうのを高めれば高めるほど価格は、まあ高くても売れると思いますけど、相場の金額にしただけでお願いしますって言ってお客さん頭を下げてくれますよということなんですよ。で値段は、はい、ちょっと質問です。値段価格っていうのは僕はね、決める要素っていうのは3つあるっていうふうに言ってるわけね。3つの頭があるっていう僕は言っているわけなんですよ。1つは自分の頭、自分で価格、まあ営業マンだったら価格の設定ができるわけだから、自分で金額設定できるわけじゃない。自分の価格設定、値段は誰が決めるのか。じゃああと2つは何だと思いますか。
上司ですか。
上司、それ自分の会社と変わんなくね自分が決めてるの変わんなくね2つ目は他社、ライバル会社ですね。他社がその価格を決めている。で3つ目がお客さんの頭の中で価格を決めているっていうのがあるわけです。例えばうちの会社が、うちが例えば、まあ、極端な話ね、太陽光発電300万で売りたいですって言ってて、他社のライバル会社がいやうち200万でいいですよっていうふうに言ってたら、お客さんはどっちを選ぶのかって話を、200万の方に流れちゃうよね、そんなのどう考えてもみたいな。だから自分の会社だけの金額でお客さんを説得するっていうのは今はすごい難しいわけですよ。なぜならインターネットの登場でライバル会社、他社の会社の金額っていうのが分かるようになってきましたよ。で、あなたの会社、自分の会社で他社のライバル会社、そしてお客さんの頭の中の金額っていう、この3つが融合されて相場の平均価格っていうのが出てくるみたいな感じになってくるわけですから、この相場の平均価格よりも高く売るのか、相場の平均価格ぐらいで売るのか、それよりもはるか下で売るのかっていうのは、それはそこの会社の戦略によるかなっていうふうに思います。僕は相場の価格帯よりもちょっと安い金額っていうふうに売っていました。相場よりも高いとやっぱり難しいんですよね。相手よりも高い金額で売らなきゃいけない。じゃあその高い理由は一体何ですかってなってくるわけですよ。これが50万も100万もかけ離れたらさすがに厳しいと思うからね。さすがに厳しいと思う。40万以上の値上げ幅があったらちょっと厳しいかなと思う。だってね、A さんで買ったら200万で買えるものをうちで買ったら250万になるっていう風になったら、ちょっとうんって、いくらね、多分僕のことが好きだって言ってても250万、え、じゃあ予想は200万で買えるものを250万で買わなきゃいけないの、その差は一体何だろう、あなたのことが好きだからって。いや、それだけじゃちょっと50万の差は埋まらないです。はい、やっぱり40万未満じゃないとちょっと難しいかなっていう風にも思います。で、昔はお客さんの頭の中を操作することができたんですよ。コントロールすることができたわけ。お客さんが考える金額、考えるこの商品の価格帯っていくらぐらいかなっていう、その金額帯、価格帯っていうのを営業マンがコントロールすることができたんですよ。してましたよね僕はやってましたよできるんですよ。できるんですけど、今はそれが難しいですよと。インターネットの登場でそんなことはできないですよと。だから自社の見積もりはお買い得だと思って、うちの見積もり、出した見積もりがね、お客さんはうわこれめっちゃお買い得やなと思ってても、実はそれぼったくり価格だったっていうのはよくよくあるんですよ、訪問販売の世界では。だからそれが通用する人ってなってくると、高齢者になってくるわけだから、高齢者ばっかり売りに行ってくるわけですよ。な、危ないっていうね、危ないし怪しいし、そんなやめた方がいいですよ。だから価格の相場っていうのもちゃんと分かった上で販売しなきゃいけませんよ。お客さんの頭もうバカじゃありませんからね。お客さんもやっぱネットで調べて大体の相場の価格帯っていうのを知ってて相談してきますし、知ってた上で見積もりをちょうだいっていうふうに言ってくるわけですよ。だからこれからの営業スタイルっていうのは、検索されることが前提で、比較されることが前提でのセールスになってくるわけですから、その昭和のなんていうの、こうもう売り込むみたいな、平成のみたいなっていうのはもうちょっとまずいですよと。昭和の営業スタイルではもうちょっと古いよと、平成の営業スタイルではもうまずいよと、悪徳みたいな感じになってくるわけだから、これからは令和のスタイルっていうのでやっていかなきゃダメですよっていうことになってくるわけで、令和のスタイルって一体何だよって言ったら、もう比較検討されることが当たり前の やつですよと、営業になりますよと、営業スタイルですよと。だからその比較検討されることが当たり前の中でお客さんを教育しなきゃいけないわけですよそのやり方が必要なんですね、うん、じゃあどうすりゃいいんだよっていうふうになってきたら、はい、僕は何度も言ってますけど、ダイレクトレスポンスやりましょうねと。これをやったらきっとお客さんはうわーっと他社の金額だけで判断するとかっていうのもなくなりますし、激安でしか買わないよっていう人も排除することができますよと。ちゃんとした上質なお客さんを、いや相場の価格帯だったらいいよと、あなたから買いたいよっていうちゃんとしたお客さんを目の前に連れてくることができますよと。そうじゃないとやっぱりしんどいからね、うん、きついと思います。だからこれからはそういう比較されること、検討されることが前提となった営業スタイルになりますから、もう相場の価格帯が全部知れ渡っている状態でね、相場の価格帯が知っている状態で、相場200万円ぐらいで買える商品をあなたから買うときは250万円になりますよと。これなんでですかっていうふうになるわけじゃない。もうほぼ否定から入ってくるわけだから、そんなのはやっぱ難しい。やっぱ200万円ぐらいで買えるよってなったら、じゃあ195万円とか190万円とかで販売した方がやっぱ売りやすいわけね。で他社が同じ200万円とか190万180万とかで言ってても、いや辻さんから買いたいから、じゃあ190万で買うわっていうふうになるわけですよ。相場の価格帯よりも少し安い金額、少しです。もう相場の金額でもいいぐらいですけど、少し安い金額にしたら、いくら検索されても比較検討されても、あ、やっぱ言ってたことと同じやな、辻さん言ってた通りやなと、この商品は金額いくらぐらいっていうの言ってた通りやな、じゃあこの金額はもう間違いないから、もうそんなもん調べるのもめんどくさいし、お客さん調べるのめんどくさいわけですよ、ね、信用できる人がいたらお願いしますってなりたいわけですから、じゃあお願いしますっていうふうになるわけですね。これからそういう時代になってくると思いますから、ぜひね、そういうふうにまず自分を売るっていうのとプラスアルファして比較検討されてしまいますよと。でその自分を売ることができなかったら価格はものすごく下落していきますよということになりますからね、まあ、ぜひぜひこれからの営業スタイルっていうのは今までの昭和と平成とは異なる営業スタイルじゃないとちょっと難しいですよという感じですかね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。また、この書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボをお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。